で、皆さんがどういう理由でこの物販っていうのに入ったかっていうのはちょっとわからないですけども、私が、物販を選んだ理由っていうのは、まあいろいろこう、情報リサーチしていく中で、まあ、アフィリエイトとかなんかいろいろありますよね。インターネットビジネス、副業的なものとか便利屋さんとかで、一番早く稼げるかなって思ったからなんですけど、まあ、実際それはそうで、まあ、1万とか3万とか10万ぐらいまでは、まあ、行動さえすれば誰でも稼げると思うんですけど、そこから先ですね、そのどういうところがポイントなのかっていうところを、話していくんですけど、そうですね、まあその最初ですね、eBay で仕入れてヤフーオークションで売るっていうのをやりだしたのが、まあ2年半ぐらい前なんですけど、もう全部アンティークの腕時計をやってたんですね。で全部1円出品でやってて、でそれだけで10万ぐらいまで行ったんです。でそのやり方にちょっとやばいんじゃないかと思って、まあ、伊藤さんのブログにたどり着いたんですけど、まあ、それでいろいろ学んでいきなりポンってこう跳ねたっていう感じですね。でまあお伝えしたいことがこういくつか、まあ、マインドセットみたいなものがあるんですけど、そうだな、稼げる商品、まあ儲かる商品ですねをリサーチしてて、結構そういうのが見つからないなって思う方ってどのぐらいいますか？ないって思います。よくたまにね、まあ、飲み会とかそういう時でもないんですよっていう人いるんですけど、あるんですね。まあ実際あるから儲かってる人がいるわけで、同じところを見てるわけです。 eBay の中に、まあ、ものすごい数のアイテム数がありますけど、まあ、絶対あるはずだって思って探さないと見つからないんで、山のようにあるっていうふうにまず思うっていうことが、大事なポイントだと思います。じゃないと、ないなと思ってたら絶対見つからないですね。その後の行動の時間とかも、少なくなっちゃうし、あると思えれば、まあ、楽しい気分でもいられるんで、まずは山のようにあるっていうことですね。で、そうですね、こう話してて思うんですけど、僕がやってることって、先ほどまで栗山さんが話されてたこと以外って、何かあるかなって思いながら聞いてたんですよ。さっきなんか別なこと言わなきゃとかって思ってたんですけど、いや一個もないんですよ。すごい知識量だなと尊敬して、話すことないと思いながらちょっと後ろで聞いてたんですけど、っていうことは今日、まあ、先ほどまで聞いた話だけで、まあ、100万とか200万いけるっていうことですよね。で多分ここが引っかかるんじゃないかなって、先ほど栗山さんもおっしゃってましたけど、コンフォートゾーンというか、そういうことがあって、まあ、僕もさっきね、伊藤さんがちょっと攻め派でイケイケ派ですよね、まあ、栗山さんは堅実なタイプ、僕多分伊藤さんと同じなんですね、イケイケなんですけど、でイケイケでイケイケなりに結構リスクヘッジをしてるっていうところもあるんで、ちょっと真似しすぎて失敗しないでほしいっていう気持ちもあるんですけど、結構そのリスクをどういうふうに取ってるかっていうことと、イケイケをどんなふうにやってるかっていうことなんですけど、一番このやばい状況っていうのはカードで、仕入れをして支払えなくなるっていうのはやばいですよね。その恐怖ってあると思うんですけど、その時の、リスクをリスクヘッジをしとけば強気で仕入れられるんですよ。でそれも本当に栗山さんが言ったそのままなんですけど、サラリーマンの時に僕自己アフィリをやっててカードをたくさん作ってたっていうのと、あとその自己アフィリの、その報酬が欲しくて、その なんだそのローンカードですかね、セゾンとかなんかそういうやつのカードを作ってたんで、あと楽天銀行の口座を作って、でキャッシングの枠がついてるやつとか、そうするとそれだけでまあ200万、200万、400万ぐらいのキャッシング枠があるんですね。でそれはまだ1回も使ってないんですけど、そうするとそれでカードで買って、で万が一なかなか売れなくて支払わないっていう時もそこから持ってくればいいわけで、で、例えばそれを5万円で出品してなかなか売れなくて、そしたらちょっとずついきなり1円出品する必要なくてちょっとずつ下げていけばいいんですよね。で、4万5000とか4万円で下げていって、まあ、その間に売れますから、そういうふうにしてこの一番まずいのは仕入れたものが売れないで払えないっていうことが恐怖だと思うんですけど、それのリスクはそういうカードを持ってるとかそういうリスクでリスクヘッジすることによって防げるわけですね。そうするとまあ結構最悪を想定していろいろ考えるんですけど、まあでも最悪売れたかったらそのお金があると、それでも値段を下げていけばいいし、最悪1円出品すればまあそうですね、3万で仕入れたものが5000円になっちゃうってことはまずないですよね。まあ2万かそこらでは売れると思うんですね。ですから支払えなくなるっていうことはないし、その間に儲かってる商品があるわけなんで必ずプラスになると、まあ、そういうふうな、気持ちでいられると、ガンガン仕入れができると思います。で、まあ、ちょっとねあんまりちょっと大雑把なやつだと思われちゃうかもしれないんですけど、まず僕会社辞めちゃったんで、もう子供3人いて、まあほっといても30万とか飛んでっちゃうんですね。あの住宅ローンとかもあったり、あと保育園代とかで、なので稼がなきゃならないっていうところでも、やるしかないっていう状況になったっていうのが、まあ実際それが一番でかいと思うんですけど、そうするとすごいやっぱ力出るんですね。副業の時は全然そんなできなかったんで、で、どういうふうにして仕入れをしてたかっていう、まあ、具体的な話なんですけど、具体的というかその、まあ、ちょっとズームアウトした具体的な話なんですけど、30万稼ぎたいと思った時に、30万の、まあ、利益を単純に出したいと思った時に、1万円儲かる商品を30個売ればいいわけですね。当たり前ですね。で、その仕入れをしなければ絶対30万稼げるわけないじゃないですか。2、3個仕入れて30万稼げるって、まあ、まずありえないんで、まあじゃあ1万円儲かる商品を30個見つけよう、それを、仕入れようっていうふうに決めたんです。で、それをやったら、まあ、うまいこと言って そのぐらいいっちゃったんですね。で多分どうやってやったかっていうと、本当にマネトラクエストの、eBay ヤフオクのところしか私未だに多分読んでないんですけど、それを順番にやってっただけですね。だから、順番にやってて行き詰まったところで止まってるとかじゃなくて、いくら稼がなきゃなんないっていうのが先にありきだったんで、だからそれを仕入れなきゃなんない。じゃあ、かといって適当に仕入れるわけにいかないんで、まあ、それなりリサーチは必要なんですけど、まあ、そういうふうにして仕入れをしてって、で、まあ、30万とか40万とかがまあ1、2ヶ月ぐらいで稼げるようになったっていう感じですね。でそこからなんですけど、さっきも話が出ましたけど、もっと増やしたかったんですね。30万とか言って、あこれも100万はいけるだろうって感覚的に思ったんです。たくさん、たくさん売るっていう選択肢もあるし、30万の利益が出ました、じゃあそれを50万100万にしたいと思った時に、同じ商品をたくさん売るっていう方法、もしくは、単価を上げるっていう方法、もしくは原価を安くして利益幅を多く取るという方法、まあ、いろいろ種類があると思うんですけど、それを考えていった時に、伊藤さんと多分コンサルしたさせてもらった時だったと思うんですけど、単価を上げようっていうふうに思ってで話になって、で、まあ、単価を上げたんですね。 で、もっと仕入れをしたいと思ったから、クレジットカードをまた作りました。あのなんだっけな、アメックスじゃなくてダイナースの、ブラックカードですね。プレミアムカードっていう300万借りられるんですけど、あれいいですよね。あの300万借りられるっていうのとすごいポイントがたまるんで、毎月、海外旅行行けるぐらいの、あのマイルがたまるっていう、まあ、そういうのもありますんで、もし、旅行行きたいなっていう人は、クレジットカードを選ぶときにですね、そういうマイルとかがたまりやすい、カードを選ぶっていうのが大事ですね。あの全然そういうの気にしないで使ってると全くつかないみたいなやつもあるんで、まあもし興味あればあの質問、後で質問していただければ、具体的に話します。まあそういうふうにして、まあカード枠を上げていって、たくさん仕入れられるようにしました。そのカードの枠っていうのが頭打ちになっちゃうとそれ以上稼げないんで、今多分15枚ぐらいあると思うんですけど、そのうち使ってるのは多分 4,5 枚ですかね。だから現金がいくら必要とかっていうのは僕の場合はあんまり気にしないでやっちゃったっていう感じですね。売上がボンボン入ってきてればいいで、あんまり気にならなかったという感じでですね。そうですね。で、もう夢中で、パソコンばかりやってたんで結構体が痛くなって、肩こりとか結構もう手あの手パソコンのモニターを見てられないぐらい辛くなりました。多分1日10何時間とかってパソコン見てたんで、でやっぱその時思ったのが、休憩しないとダメだなっていうふうに思ったんですね。だから今は、リサーチとかやってると能率どんどん下がってくると思うんで、おすすめはスマホとかでタイマーありますよね。あれで50分とか、1時間とかってタイマーかけて仕事リサーチとかやるんですけど、でタイマーが鳴ったら、どんなに乗っててもそこでやめて一旦水を飲むとかトイレ行くとか、僕の場合1日1回か2回ぐらい昼寝するんですけど、まあ、10分ぐらい睡眠取るとすごいドラクエ の宿に泊まったみたいにこう復活するんで、休憩を入れてやるとなるとその同じ1日のクオリティっていうのがすごく良くなるんで、疲れたら休むっていうことですね。はい、そうですね、はい、でそうだな、でリサーチの話なんですけど、結構こうオークファン見たり、eBay 見たりヤフオク見たり見てるうちにこういくらで売れるか分かんなくなる時ってあると思うんですよ。いまだに私もあるんですけど、でリサーチばっかりしてて全然仕入れてないっていうことも、あると思うし、もちろんそれ自体経験値にはなってると思うんですけど、一番その早いのは一回仕入れるっていうことですね。微妙にこのなんか種類が違うとかでどうかなとかっていうのあると思うんですけど、一回仕入れて出品するとものすごい覚えるんですよ。なのでとりあえずある程度リサーチして分からなかったら仕入れるっていうので、経験値が早く稼げるっていうか早くマスターできるっていうのがあります。で、その時のポイントなんですけど、仕入れる時は必ずオークションですね、即決じゃなくて、即決だと相場より高いかもしれないんで、オークションで落とせばちょっと高かったとしてもとりあえず相場からそう外れてない金額で落としてるはずなんで、損したとしてもそんなにいかないはずなんで、 あのスナイプ入札ですかね、あれでやればまあそんなにひどいことにはならないと思うんで、一回仕入れてみるということですね。で、一回仕入れてみる、そう、あの大量じゃなくて一回ですね、小さくテストするっていうことがすごい大事です。だからまああの大胆にやることもあるんですけど、あの基本はあのリスクは取らないっていうのがやっぱ前提にあって、小さくテストをしてみて感触が良かったら思い切ってやるっていう、でもあのリスクヘッジはしておくっていう感じで、旗から見ると多分大胆な野郎って思われるような行動でも実は、それなりにあのリスクヘッジをしてるっていう、そういう感じですね。あとですね、あのちょっとこれは分かりにくいかもしれないんですけど、僕がすごい大事にあのしてるあの考えがあって、まあ、あの人から教わったことなんですけど、まあ、ずっと営業マンとかやってたんでそういうのもあるんですけど、まあ、ビジネスやってて、儲けたいですよね、儲かりたいし、あのまあ得したいって思うと思うんですけど、その時にやっぱりあのその得したいとか損したくないっていう気持ちを、一旦手放さなきゃなんないっていう時があって、それはあのお客さんとのやり取りとか、あと、セラーさんですね、仕入れ先とのやり取りで交渉する時とかに、あの自分が得したいとか損したくないっていうのが前面に出ちゃうとやっぱり嫌われちゃうんですよね。あのよくそのノークレームノーリターンとか、あのそういうあの自己都合丸出しみたいな、そのすごい自己防衛本能が前面に出てるようなヤフオクの出品者とかもいると思うんですけど、やっぱそういうのってお客さんはあの敏感にサーチするんで、あのお客さんはもう絶対損させないって思ってるし、まあ、例えば間違ってこう破損してしまったとか、なんかそういうこっちに誤りがあった時はもう何千円とか、万単位でマイナスになったとしても絶対お客さんには損させない、もう送料も、全部、損させないっていう、そういう考えですね。あとは、仕入れ先に関しても、まあ、向こうの、まあ、立場になるっていうか、要はそのたくさん楽にあの儲けたいって誰もしも思ってるんで、お客さんにしてもあの払った金額以上の価値を得たいと思ってるし、セーラーさんも楽してたくさんあの売りたいと思ってるわけなんで、それをあの逆手に取るっていうか、 それを理解して交渉するということですね。で、あの仕入れに関してですね、僕半分以上はあの、まあ、リサーチとか今言いまして未だにやってますけど、あのほとんどあのセラーさんからのメールで仕入れしてるんですね。だからメールがバーンってきて、でこれとこれとこれとこれ買うって言って、でペーパルで決済して送られてきて、でそれを出して、でそういうやり取りなんでめちゃくちゃ楽なんですよ。でそれはなんでそういうふうになったかっていうと、その30万とか50万とか、まあ、ちょっとどの時点か忘れちゃったんですけど、結構大変だなと思ったんですよ。あの発送とか、さっき自動化とかっていう話もありましたけど、リサーチとか結構だりーなとかって思って、もっと楽して稼ぎたいなって思った時に、その手間を省きたいって思ったら、やっぱ直取引が原価も下がるし手間も楽になるんじゃないかって思って、でまあペイパルのメールアドレスが、ペイパルっていうあれであの決済をするとメールアドレスが出てくるんで、それでセラーさんに直接あのコンタクトできるんですけど、であの自分は日本でこういうものを販売してるバイヤーで、月でだいたい何千ドルぐらい、何万ドルぐらいこう仕入れしてますと。で あなたの商品すごいいいから、長期的なあの付き合いができれば嬉しいですみたいな感じで、送るんですね。そうするとやっぱ長期的なに買ってくれる人とかそういう人はあの欲しいですよね、自分が売り手だったら。だからそれで、まあほぼ 100% あの返事が来るんですね。で、まあその対応によってあのやっぱり良くないセラーさんもいるんで、あのもちろん選ぶんですけど、でいいこいつはいいなと思った人に関してはあのやっぱり買ってほしいですよね。で買ってほしいし早く返事欲しい、あとは細かいこと言わないとか、そういう売る方だったらそうですね、自分がヤフオクで売るときにお客さんにあのなんか値引きとかそんなしてくるやつ嫌ですよね。あとは細かいこと言われるお客さん嫌ですよね。たくさん買ってくれるお客さん好きですよね。だから自分が今度はそっち側なんで、早く入金してくれた人の方がいいですよね。1週間とか連絡来ない人嫌ですよね。だからもうメールが来たらすぐ返事をして、まあ、全部買うわけではないですけど早く返事をする、でなるべくたくさん買うっていうことを特に最初の頃意識してやることによって、そのセラーの一番のお客さんになれるわけですね。そうするとこれはっていう商品やっぱあるじゃないですか。自分が仕入れててもありますよね。セラーもあるんですね。その時に一番に連絡くれるわけです。そうすればそれで儲かるということになるんで、特にこの最初の頃は、特にそのセラーさんとの最初の付き合いっていうのは意識してそういう付き合いをするとその後楽になるっていう感じになると思います。ですから今は送られてきたものも気に入らなかったら返品できる、交換してもらえるっていうふうな条件でになってるんですけど、それもまあ買い手とか売り手の立場にもう徹底的になりきって自分の損得を一旦手放すと最終的にはこういう楽になるよっていう、まあ、そういう話ですね。結構その本能が邪魔するんで難しいとは思うんですけど、意識しないとできないかもしれないですけど、まあ、ぜひセラーさんにコンタクトを取るときとか、まあ、お客さんとのやり取りをするときに思い出していただければと思います。ちなみにその、保証を僕の場合はつけてますね。販売の時に例えば他の人だったら到着後3日以内の、破損のみとか当日のみの連絡くれた場合とかって結構まあ本当連絡の嫌なんですけど、そういう保証とかだと思うんですね。僕の場合は、1週間とか、あとは手に取ってで見てみてイメージが違うっていう場合も、返品 OK っていうふうにしてます。それはその場合は手数10パーぐらいもらってるんですけど、総量と、まあ、それでいいよっていうふうにしてます。だから高く売れた時なんかすごいショックなんですけど、でも今まで本当に何百件に1件ぐらいしかないですね。だからそれだけ本当に何百回に1回それがあったとしても、それでお客さんが安心して買ってくれる人の方が増えるんで、保証をつけちゃうっていうのは、まあ、おすすめかどうかは分かんないですけど、やった方がいいですよとは言わないですけど、僕はやってます。まあ、その状況に応じてですね。はい。まあちょっと思いつくままにいろいろ話してきたんですけど、まあ脱サラして やりたいっていう方が結構多いんで、具体的にやることといったらやっぱり自己アピールするのと、カードを作っとくっていうのは具体的にやっといた方がいいかなと思います。ただ一般 のプライベートの会計でカードを使うっていうのは本当はやんない方がいいなと思うんですけど、結構お金の感覚麻痺しちゃうんで無駄遣いしちゃうっていうケースがあると思うんですけど、まあ、税金の支払いとかそういうのをカードにするとか、そういうのでがいろいろこうポイント的に有利なっていう部分もあるんで、 まあこう遊びで使うお金とかそういうのはやめた方がいいと思いますけど、まあカードそうですね、カードの枠2、300万とかだとやっぱ厳しいですよね。やっぱりあの、カードの締め日って15日締めと月末締めって大体あるんですけど、それを使い分けていかないと、16日になったら15日締めのカードで決済して、そうすると約2ヶ月弱ぐらいの猶予があるんで、それまでに販売しちゃうって感じで、今度月始めぐらいは月末締めのカードで決済して、そこから2ヶ月弱ぐらいの猶予があるっていう感じでやるんで、そうするとそれを使い分けていくとなると、まあ結構2、3枚とかじゃ多分ちょっとあのたくさん稼ぐには厳しいと思うんで、あのまあ、あの会社とかに属してるうちに作っちゃった方がいいとは思います。あとで、ね、結構作りにくくなっちゃうんで、はい、まあ大体時間的にもこんな感じなんで、ご質問あればどうぞ挙手でお願いします。はいはい、
まあ、セラーと直取引を増やしていきたいなと思ってまして、はい、で、まあ、そのいいセラーを見抜くポイントみたいなのがありますか？
あ、はい、なんかその eBay で出してる値段と、そのオファーに対して言ってくる値段とかで、このすごい儲けたいんだなっていう感じがバンバン伝わってくるんですよね、その良くないセラーっていうのは。だからそれ価格とかでもある程度分かると思いますけど、あとはやっぱ文章、まあ英語そんな分かんないんですけど、その文章の感じとかでなんか感じ取ってるっていう感じですね。はい、他の方は、はい、
ある程度稼げるのって多分生活に困るのではなくて、
はい、
怠けたりすることがあると思うん
です。あ、はい、
まあ、自分を自分で律していかなきゃいけないと思うんで、
はい、
誰にもこう指導って言われないと、
はい、
何を気をつけてることが何かあれば。
ああ、そうですね、これは私の場合は今転売で稼いでますけど、その稼ぐっていうことがゴールじゃない、もともとなかったんで、まあ人生の最終目標ってとりあえず決まってないですけど、こっちにこういうことやりたいっていうことに向かって手段として今このビジネスをやってるだけなんで、まあ怠けはします。一日何もしないっていうこともあるし、それはそれである、程度だらければやらなきゃっていう気持ちになるんで、どっちにしても徹底的にサボるとか遊ぶとか、その中途半端にやらないっていうことかな。もう勝手にやる気になるんで、はい、
ちょっと個人的な質問で、
はい、
お子さんいらっしゃるということ
で、はい、
その職業に対することをこういうことやってる
ん
で、
うん、
多分説明話してますよ
ね、はい、
胸を張って物販で食っていることを、
はい、
自分も一応物販で作ってるんですけど、はい、なんとなく言い切れないんです
よ。
それをどういうふうに説明してるのかなってい
う。あ、はい、そうですね、お金とかお金を稼ぐとか、その仕事をするってどんなものなのかっていう話をしてるんですけど、お金を稼ぐっていうことはお客さん誰か他の人にありがとうって言われてる活動と同じ分がお金がもらえるんだよみたいな話を前以前してたんで、最初の頃見た目でパパはパソコンと仕事をしてるのみたいな、視覚的に言うとパソコンいじってるしか見えないんで、お客さん子供からしたら。でこれはでその荷物が届いて送ってっていう作業も、まあ、見るようになって、でこれを届いたお客さんからこれだけこう喜ばれてるんだよみたいな話をして、だから職業とでサラリーマンがどうだとか、そういうのは子供まだちっちゃいんでそこまでの概念はないんですけど、まあ、お客さんに喜ばれてるんだよっていう、そういう話の仕方ですね、私の場合は。
社会に貢献してるっていうことを。
そうですね、まあ、社会に貢献までは、あ、うん、あの、お客さんには喜ばれてるっていうことですね。はい、はい、あ、じゃあ栗山さん。はい、いいですよ。
直接取引のことなんですけど、
はい、
初回にお世話にメールを送るじゃないですか、
はい、
僕も同じように送るんです
けど、はい、
他にがいい商品ありますか、
うんうん、
そうした時にセラから一発目に、あ、これこれが900ドルぐらいで合うんですけど、どうですかみたいな、結構高めの値段で提案されることが多いんですけど、
はい
はい、そういう場合でも信用を作ると思って、もう EL で買っ
ちゃって、あ、買わないです、はい、あの高かったら買わないです。
あ、
はい、あの
交渉はしますか。
多分しないですね。もう最初のメールの時点で、今たくさんあのこのぐらい買ってるから、そのもっと低い金額で、要は、手数料が安くなりますよね、eBay の。もっと今よりも安い金額で買えれば僕も嬉しいし、あなたもたくさんあの長い付き合いできればあのメリットがあると思うんだけど、あなたがそれでメリットあるんだったらあの付き合ってくれませんかみたいな感じですかね。もう 安く買いたいっていうのはあの下品じゃない程度にちゃんとあのアピールはしますけど。はいはい、他の方いらっしゃいますか。伊藤さん、
ダイナスのブラックって、
はい、
会社辞めてから作ったんですか。
会社辞めてから作りました。紹介してもらって、
あ、紹介
ですか。はい、紹介でも、あの僕ほとんどあの金になってない仕事で、一応あの株式会社の仕事の手伝いをしてて、全然給料もらってないんですけど、その人に頼んであの属してるっていうことにしてもらって
裏技
です
ね。
そうですよ、法人になってれば紹介だったらなんとかなります。
え、法人、
あの要はかあの
属してる
か、あの自分でやってても。
で、年間にいくらですか。
13万5000です。いや、あの今の仕入れ金額やってればありますね。
で、マイルで2倍でしたっけ。
マイルが2倍なんで、十分
すごい
です
ね。ありがとうございます。
はい、
英語は堪能で
いや全然ダメですね。あの全然喋れないです。喋れないし、あの全部 Google です。はい、
結構言い回しとかなんか難しそうなのに、はい、全部 Google で、
Google でやって、そうですね、英語で打って Google で翻訳して大丈夫かなってやる、合わせるとか、一旦日本語で入れて英語になってきたのを、もう一回じゃあ別のウィンドウ開いて Google で英語でから日本語にやったりとかってして、あの大丈夫かなみたいな感じでやってますけど、最初の頃はそんな感じでやってたけど、とりあえず伝わればいいやみたいな感じで、あの特に相手がアメリカ人とかだったらいいんですけど、そのロシア人とかその、イタリア人とかそのだとスペイン人とかだと、どっちも英語じゃないのに英語でさ会話してるみたいな感じなんで、お互いに分かんないんですよね。その場合まあ1回で伝えるのが3回かかるかもしれないけど、その確認しながら、あなた理解できましたかって確認しながらやるような感じですかね。あの、はい、気合のコミュニケーションです。
すごいストレートな表現になってしまいそうで、モアディスカウントみたいな。
そうですね。うん。まあ、あの会話じゃないですからね、文章なんで、うん、まあ読み返してから送れば大丈夫だと思います。はい。はい、どうぞ。はい、
飛び込んだ、
はい、
そこって、まあ、どっかでエリアでやると思うんですけど、うん、何か決めてみたいなこと
があって、それがいやなかなか勇気出ないですよね。勇気が出なくて、2014年だから2年半ぐらい前、そのちょうどこれ始めた頃から、ちょっと企んではいたっていう感じでチャンスを見てた感じなんですけど、その頃 店長とかやっててそのお店任されてたりしてたんで教えながら自分辞めるって思ってるっていう状態でちょっともう葛藤で結構つらかったんですけど、でまあちょうどあの配置外っていうかその上司が入れ替わったことがあってそれがちょっとタイミング良かったんですけど、あのちょっとこのままじゃ無理だなってあのちょっとゆるゆるな上司だったんですけど、それがちょっと厳しい人が来ちゃってこの人は騙せないなと思ってもう辞めるしかないと思って辞めました。やっぱり本当 A 屋しかないですね、
タイミングで。
はい、さっき言ったように A 屋なんだけどもそれなりにこう、リスクヘッジをしてるっていうことですかね。具体的に言えばさっき言ったその栗山さんもさっきおっしゃった10万とかであの時間が壁になってて、で作業量を増やせればできるんじゃないかっていう感覚とかそのあたりですね。でも実際やってやばいと思いましたけどね。あの4月の末に会社行かなくなって5月から、あの有給休暇になったんですけど、でその時あ10万じゃない5万ぐらいしか利益出なかったんですよ1ヶ月で。で伊藤さんにのところを探して、その頃はオール1円出品だったんで何も本当素人丸出しでやってたみたいな感じで、まあ、でも大丈夫ですね。あの転売だったら多分大丈夫だと思います。だって30万40万稼げればあのマイナスにはならないじゃないですか基本的には。それはあのなんとかいけるはずなんで。はいはい、どうぞ。
自家取引についてお伺いしたいんですけど、仕入れ、現在仕入れで自家取引っていうのは、何パーセントなんですか？
半分前後。
はいはいはい。そのうちの、個人業者さんって何パーセントですか？
個人業者？あ、
個人の方との、
はい、あの業者じゃないってことですか？あ、でも、個人でやってるそれを専門にあの扱って売ってるっていう人ばかりですね。本当にあの趣味であの出品してるっていう人はいないですね。あ、そういう意味で大丈夫ですか？はい。
ヤフオクで販売する際に、
はい、
その自家取引、販売
じゃ
ない、
売る
時、売る段階で自家取引、
はい、まあ、たまにあります、はい、リピーターの方ですね、うん、大丈夫ですか？他はの方は、はい、まあ、ということで、私からのお話はこれで以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。非常に濃い内容でしたね。
そうか、
はい、打ち合わせ全然しないんですけど、はい、ちょっとマネクエのステマが結構入ってて良かったです、はい、良かったと思います。すごく良かったと思います。ただ時間的にもここ4時半に出たいんですよ。5時までなんで4時半に出ようと思って、その後まあ5時ぐらい、まあ、出てすぐ懇親会にしようと思うんですけど、懇親会参加される方って何人ぐらいいます？ちょっと手を今から取るんで手を挙げてもらっていいですか？例えば手を挙げておきますか？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、 じゃあ20で取っておいてもらって、ちょっと探してこの辺どっか休みのところで話できればいいんで、休みのところで完全割り勘でやりたいと思うんで、はい、じゃあ20年の方よろしくお願いします。それまでちょっとそうですね、もう栗山君と品川さんでだいぶ 話良かったんで、僕話すことあんまりなくなっちゃったんですけど、どんな話聞きたいですか？具体的な輸入転売の話聞きたい人、具体的なテクニック系、あ、結構いるんで、マインドブロック、マインドブロック解除系、あ、まあ、はあ、じゃあちょっとやっぱり輸入転売の具体的なところの方が多かったんで、そこ半分とマインドブロック解除半分で4時くらいまで頑張ってやります。はい、どうしようかな。ちょ、時間もそんなないんで休憩挟まないでやっちゃいますけど、トイレとか行きたいと思います。大丈夫ですか？あ、じゃあそれだけちょっと行ってきて、 みんな揃ったら始めます。今からちょっと僕の方から講義させてもらうんですけど、何か聞きたいことあったらどんどん質問してもらっちゃっていいですか？その場で本当にちょっと思ったこと多分あると思うんで、挙手してもらえればその都度お答えしますんで。まあ基本的には栗山さんも品川さんも僕のコンサル生なんで、僕 の本筋のところを全部押さえてもらって感じしますね。言ってることとやってること全部一緒なんで、それを繰り返し 何回もインストールすることで記憶に定着させる。おそらくそうですね、記憶の話になる 20分後に 40% 忘れるんで、おそらく全部覚えてないと思います。だからちょっともう一回復習します。これ大事なとこだよ。